この時間は大沢第二浄水場完成記念特別番組横手の水を考えるについてお届けしております。番組後半では大沢第二浄水場が完成するまでを振り返りながら、今後の水道に期待することなど、横手市水道事業経営協議会を代表して奥山和彦さんから、施工会社のメタウォーター、半田工務店、横手電気工業、特定建設協同企業体の各社から、そして市民からのインタビューをお届けいたします。さらに横手市水道お客様センターに寄せられた、新生活が始まるこの季節、何かと役立つ水道に関する質問を Q&A 形式で分かりやすくお届けいたします。ぜひ参考にしてください。この時間は横手市水道事業経営協議会を代表して奥山和彦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。それでは初めに、横手市水道事業経営協議会がどんな団体か教えてください。
はい、横手市水道事業経営協議会は、水道事業における効率的な施設整備と健全な事業経営を図るために設置された団体で、住民の意見が適切に反映されるように配慮して、学識経験者横手市内8地域を代表して選任する20人以内の委員で組織されています。
はい、ご紹介ありがとうございます。横手市がアンケート調査した結果によると、災害対策に関する取り組みをしてほしいが 51% と最も高い割合を占めていました。大沢第二浄水場は市民の声がどのように反映されていますか？
はい、以前大雨で横手川が濁ったために断水したことがございました。大震災や強風による大規模停電の時にも断水していましたが、新しい浄水場は川の水が濁っても給水できますし、それから自家発電もありますので、停電でも稼働を続けられます。建物も耐震構造になりましたので、災害に強い浄水場ができました。
はい、市民にとっても本当に安心できますね。おしまいに、これから浄水場が完成して期待できる効果、そして期待することをお話しください。
平成21年度に上内町浄水場更新基本設計を実施してから5年の歳月を経て、大沢第二浄水場が完成し、いつでも蛇口をひねれば安全安心のおいしい水が飲めるようになりました。長い年月と膨大な予算を費やして完成したこの浄水場が、横手市民の財産として長く役立つように期待をしております。
はい、ありがとうございます。横手市水道事業経営協議会を代表して奥山和彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いては施工会社のメタウォーター、半田工務店、横手電気工業、特定建設協同企業体の各社からのインタビューをお届けいたします。大沢第二浄水場建設の際の主な役割を伺いました。市民の皆さんへのメッセージもいただいておりますので、どうぞお聞きください。はじめに、特定建設協同企業体代表企業である安心安全な水供給を支えるメタウォーター株式会社をご紹介します。自己紹介お願いします。
メタウォーター株式会社東北営業部、向井隆文と申します。
それでは会社の紹介をお願いします。
私たちメタウォーターは、浄水場や下水処理場などの設計や建設、運転維持管理などを行っている会社です。水環境に関わるさまざまな独自の技術を持っていて、 皆さんの生活に欠かせない水に関わる最適なソリューションを提供いたします。
この度代表企業ということですが、大沢第二浄水場の建設においてはどの部分を担当なさったかご紹介ください。
ご紹介いただいた通り、代表企業として地元の半田工務店さんと横手電気工業さんの、JV を取りまとめということで、横手市さんとの窓口を、携わらせていただきました。
この度完成するまでご苦労なさった点たくさんあると思いますが、いかがですか？
この工事は、土木建築機械電気といった、たくさんの、業種の企業が集まる現場でありまして、ピーク時にはたくさん100人の、作業者が、携わっていましたので、その安全管理に関してはかなり苦労いたしました。
そうですね。大沢第二浄水場の処理方式はセラミック膜ということで、メタウォーター株式会社の最高の技術と伺っています。ぜひこの PR とともに、この放送を聞きの市民の皆さんにメッセージをどうぞ。
このセラミック膜を使うことで、水道の原水に含まれる濁りや細菌類を確実に除去いたします。より安全で安心な水道水を皆様に提供させていただきたいと思います。
メタウォーター株式会社向井隆文さんにお話を伺いました。
ではここからは、雪国での快適な住まいづくりをお手伝いする株式会社半田工務店さんにお話を伺います。まず自己紹介をお願いします。
株式会社半田工務店の土木部に所属しております鈴木帝光と申します。
株式会社半田工務店建築部の後藤と言います。
はい、同じく半田工務店土木部の渋谷と言います。よろしくお願いします。
はい、では鈴木部長の方から会社紹介をお願いします。
我が社は地元に根ざし、住宅、あと建築、一般建築工事、土木工事、電気融雪工事を取り扱っております。従業員数は33名です。
では大沢第二浄水場の建築ではどの設備を担当されたか教えてください。ではまず鈴木さんからお願いします。
土木建築部門の提案から設計までを担当させていただきました。
後藤さんはいかがですか？
設備というより建物の方を担当しました。
渋谷さんお願いします。
外構と配管関係ですね、そういうのを担当しました。
はい、では完成まで苦労なさった点、どのような点だったか教えてください。
決められた敷地の中で建物の配置を決めるのに非常に苦労しました。
お父さんお願いします。
冬の期間のコンクリートの打設です。コンクリートが凍らないように養生するのが大変でした。
今年もかなり雪が多かったのできっと大変だったと思われます。渋谷さんは、
狭い土地の中でたくさんの重機、作業員ですねを使って、建物を建てるにあたって、やっぱりどうしても狭いので、どこからどのように工事するかというのが苦労しました。
はい、ありがとうございます。では建設で特に気を使った点、どのような点だったんでしょうか？
冬場の維持管理について非常に気を使って設計をいたしました。
お父さんは、
工期ですね、機械設置の期間の日数が決められてましたので、いかに機械屋さんに引き渡すか、そこが気を使ったところです。
渋谷さんは、
建物内部にある水槽関係の防水、水が漏らないようにですね、することに重点を置きました。
鈴木さん、後藤さん、渋谷さん、ありがとうございました。株式会社半田工務店さんにお話を伺いました。
電気工事の施工は当社にお任せください。横手電気工業株式会社をご紹介します。自己紹介と会社紹介をお願いします。
私は横手電気工業の柴田慎吾と申します。会社の紹介ですが、社長ほか15名で主として横手市の電気設備工事、電気通信設備工事の施工を行っています。
大沢第二浄水場の建設ではどこの設備を担当されましたか？
はい、電気設備工事全般を担当しました。
完成まで苦労なさった点はどのようなところでしょうか？
プラントの試運転工程に影響が出ないよう電気工事を進めていくことが大変でした。
建設で特に気を使った点はどこですか？
はい、工事が始まるといろいろな業種の人が同じ場所で工事を進めていくので、作業前後の整理整頓などを通じて作業エリアの整備に特に気を使いました。
いよいよ供用が始まりますが、市民の皆様に伝えたいことをお願いします。
はい、水道水の安定供給のために稼働してからも何かあれば力になれるように、これからも毎日の業務に励んでいきたいと考えています。
横手電気工業株式会社の柴田慎吾さんにお話を伺いました。
大沢第二浄水場の施工会社のメタウォーター、半田工務店、横手電気工業、特定建設共同企業体の各社のインタビューをお届けしました。大沢第二浄水場が完成するまでの各社の主な役割をお聞きいたしました。建設期間中の大変だったことなども伺えますよね。ついに大沢第二浄水場が完成しました。
第二浄水場の完成を受けて市民の皆さんがどう感じているか聞いてみましょう。まずはお名前を教えてください。
若林と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。老朽化が進んでいた上内町浄水場に代わって今年1月に完成した大沢第二浄水場をご存知でしょうか？
いや、新しくなるらしいというのは知ってましたけれども、はい、本当に全然分かりませんでしたと言った方が早いかもしれません。
はい、
まあ、子どもの頃、水道山と我々は呼んでますけれども、上内町のところにある、浄水場ですか、はい、あれができた時にあそこを見に行って遊びに行ってましたね、よく。
そうだったんですね。
鎌倉みたいなでっかい構築物で、はい、当時そういうのがほとんどなかったんですけれども、本当に近未来的な施設みたいな感じで本当に憧れて見に行ったような記憶があります。
そうだったんですね、はい、およそ50年前。
そうですね、年がバレてしまいました。だいぶ人間も古くなり、そこも古くなるっていうのも非常に分かりやすくうなずけるような話であります。はい、
はい、ありがとうございます。そして今年の4月からは今まで以上に安心安全で美味しい水が供給されることになりますが、このことについてどうお感じになりますか？
いや、今まで安全じゃないとも思ったこともないし、美味しくないとも思ったことありませんし、まあ若い頃、東京に上京した折なんかは横手の缶の水はやっぱりうまいなというふうに思ったりしてますし、今でも美味しくないとは思ってませんが、でもやっぱり、古くなった施設よりは新しい基準ですごく安全な水が飲めるということに関しては本当に嬉しいなという限りでございます。
はい、はい、ありがとうございます。それでは今後水道事業に期待することなどありましたら教えてください。
いや、本当に女房に感謝するようなもんで、あって当たり前、そして今まで本当に、どうもありがとうございます、そしてこれからもよろしくっていうのが、まあ、全ての奥様たちに言うように、水道事業の皆様に、言うしかないかなというふうに、本当に今までありがとう、これからもどうぞよろしくということですね。はい、
どうもありがとうございました。
横手市水道お客様センターに寄せられた水道に関する質問をQ&A 形式でご紹介します。
横手市に引っ越ししてきて新たに水道を使います。どんな手続きが必要ですか？
新たに水道を使用する場合は事前に 給水装置の使用願いの提出が必要です。給水装置の使用願いの用紙は横手市水道お客様センターや市内の各地域局に準備してあります。また横手市水道お客様センターのホームページからもダウンロードできます。
引っ越ししてきたのですが水が出ません。どうしたらいいのでしょうか。
まずは給水装置の使用願いを提出したかどうかを確認してください。給水装置の使用願いの提出が済んでいるのに水が出ない場合は、水道メーター手前にある止水栓が閉まっている可能性があります。すべての蛇口が閉まっていることを確認してから止水栓を開けてください。開け方はバルブ型の止水栓であれば反時計回りに回してください。コック型やレバー型の止水栓であればパイプと平行にしてください。
引っ越しでいなくなるので水道の使用を中止したいのですが、どんな手続きが必要ですか？
水道の使用を中止したい場合は、事前に使用中止日などを電話で水道お客様センターに連絡してください。その後、使用中止日以降に精算のためメーター検診が行われます。精算方法については、口座振替を利用している方は口座から引き落としになります。納付書を利用している方は引っ越し先に納入通知書が郵送されますので、そちらを使ってお支払いください。
水道使用者の名義変更をしてほしいのですが。
水道使用者の名義変更の手続きには書類の提出が必要です。書類は横手市水道お客様センターや市内の各地域局に準備してあるほか、横手市水道お客様センターのホームページからもダウンロードできます。また横手市水道お客様センターに書類の郵送を依頼することもできます。
水漏れによって増えた水量の分の水道料金も支払うのですか？
横手市指定の業者が漏水修理を行った場合は、原因によっては漏水したと考えられる水量分の料金を減免できる場合があります。まずは横手市水道課まで連絡してください。なお減免できる場合でも、漏水したと考えられる水量のすべてを減免することはできませんので、ご了承ください。
水道水の漏れはどのようにして調べればいいんですか？
ご自宅にある水道メーターで調べることができます。まずすべての蛇口を閉めた状態でメーターを見ます。その状態でメーター盤内にある銀色の回転する部品パイロット芯が回っているときは、水道メーターから蛇口までのどこかで水漏れの可能性があります。
水道料金支払いの口座振替の申し込みはどうしたらいいですか？
ご利用の金融機関の窓口でお申し込みください。金融機関窓口へは預金通帳、口座にお届けの印鑑、納付書、検針票などの使用番号の記載があるものを持参してください。お取り扱いができない金融機関もありますので、ご不明な場合は横手市水道お客様センターまでお問い合わせをお願いします。
口座振替はどこの金融機関でできるんですか？
口座振替は北都銀行、 秋田銀行、北日本銀行、秋田信用金庫、宇後信用金庫、東北労働金庫、秋田ふるさと農協、ゆうちょ銀行ですることができます。
水道料金を滞納して止められました。なぜ給水を停止するのですか？
水道事業は水道利用者の皆さんからいただく水道料金で運営されています。公平性を確保する責務に基づいて水道料金のお支払いをいただけない方に対してはやむを得ず給水を停止しています。
水道メーターはなぜ取り替えるのですか？
水道メーターは計量法で有効期間が8年間と定められています。そのため使用できる有効期間満了の年月までに水道メーターの取り替えを行っています。
横手市浄水道の既存施設上内町浄水場は昭和36年の供用開始よりすでに50年以上経過して著しく老朽化が進んでおり、早急な施設の更新が必要となっていました。横手市では今後も上内町浄水場の安全かつ安心した給水を確保するため、平成21年度に上内町浄水場更新基本設計を実施し、計画浄水量1日あたり11,800トン、計画1日最大給水量を1日あたり11,000トンとした浄水処理方式などについて検討し、すでにある大沢浄水場の隣接地に粉末活性炭処理と除螨岩処理、セラミック膜でのマクロ化処理による浄水施設への建設を行うこととしました。そして完成したのが大沢第二浄水場です。横手市のアンケート調査によると、水道事業で最も期待することは災害時の給水の対応や水道施設の災害対策に関する取り組みで、全体の半数以上を占めました。大沢第二浄水場は地震や集中豪雨、水害などの災害対策を重視し、施設は耐震構造となりました。自家発電機も備えており、停電でも稼働を続けられる災害に強い浄水場です。またセラミック膜を用いた浄水システムにより、濁りの激しい時でも良質の水を作ることができるため、安全で安心、おいしい水道水の安定供給ができるようになります。安心安全でおいしい水がいつでも飲める、この番組を通じてこの当たり前のことについて考えていただければ幸いです。私たちの世代だけではなく、次世代まで、孫子の世代まで、横手市の安心で安全なおいしい水がいつでも飲めるという環境を維持していけるように、おいしい横手市の水を守ること、私たちがそのためにできることについて考えてみましょう。また私たちの生活の源となる水について、最も重要なライフラインである水道の大切さを考えてみましょう。この時間は大沢第二浄水場完成記念特別番組、横手の水を考えるについてお届けしました。
大沢第二浄水場完成記念特別番組、横手の水を考える。この番組は安心安全な水供給を支えるメタウォーター、メタウォーター株式会社、雪国での快適な住まいづくりをお手伝いします、株式会社半田工務店、電気工事の施工は当社にお任せください、横手電気工業株式会社、以上各社の提供でお送りしました。
We'll be right back.
ポポの柵をか川岸に遊ぶ水鳥のささやきひたまりをずっと夢見てたいくつもの命の上に暖かい風が春を連れてくるよこの国へお帰り迫り来る約束